4節から7節ともう一箇所、サムエル記第1の3章の9節です。その2箇所を読みいたします。旧約聖書288ページ、申命記6章の4節。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を、あなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。旧約聖書429ページ、サムエル記第1の3章の9節。それでエリはサムエルに言った。行ってお休み、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。では皆さんでイエス様に感謝したいと思います。
昨日中4人の手に召された兄弟姉妹の、記念会、また納骨式でした。その中の一人とは、53歳で手に召された橋本武雄兄弟だったのです。彼も本当に素直になり、正直になり、イエス様の救いのために感謝するようになったのです。今回もちろん奥様である横姉妹も子供も来ていますし、智子また幸彦の間に、この間、子供生まれました。孫になります。あやめちゃんなんです。そしてできたら今日このあやめちゃんのために、祝福してやってもらいたい、子供のために祈ってもらいたいと頼まれました。確かに武雄兄弟は手に召されましたけども、イエス様は私はあなた方をこちとはしない、主は恵もうと望んでおられ、あふれるばかりの祝福を与えたいと望んでおられます。そして我々の主にとって子供は非常に大切です。イエス様の弟子たちにとって子供はあんまり大切ではなかったらしい。子供は帰るべきです。うるさいから、邪魔者であるから、どうせイエス様の話はわからないから、大きくなってから結構ですけど今無理ですと、帰れと。イエス様は弟子たちの考え方は間違っている、子供こそ私のもとに来てもらいたいと呼ばれました。大人はあれのままで来ても困る、大人は幼子のようにならなければ決して受け入れられません。大人は結局理屈っぽくて聞く耳のないものです。子供は違う、子供は正直であり素直です。確かにあやめちゃんは、生まれたばかりの子であるから何もわからないし何もできませんけども、主なる神は人間から何も要求しない、知識も立派になることも金も、これこそが 素晴らしい訪れなのではないでしょうか。もちろん子供は生まれると喜びの種であり、けどあんまり大切にされればちょっと偶然になる可能性がありますし、どういう親でもやっぱり自分の子供をうまく育ちたい気持ちを持っているでしょう。けどもなかなかうまくいけない。子供は大きくなればなるほど大変なんです。まあ、この子は私の子供じゃない、主のものだ、授けられたものに過ぎない、もう無理だよ、よろしくお願いします、この態度を取ればやっぱり祝福がありうまくいきます。まあ、前に読んだことなんですけど、アメリカの、まあ、警察は青少年犯罪に対して、まあ、親に、まあ、次のような警告を発しました。まあ、見出しは、いかにあなたの子供は間違った教育によって犯罪者となるか、まあ、という驚くべき言葉によって連ねられています。まあ、内容はいろんなこと書かれていましたけど、まあ、初めての文章は次のようなものでした。あなたは子供が欲しいものを何でも与えるということを、また子供が小さい時からしてごらんなさい。子供は大きくなっても世界は自分のために何でもしてくれると思い込んでしまうでしょう。その結果はわがままな人間になるだけではなく犯罪者になるという恐るべきものとなる可能性を持っているのですと。まあ、教育することは訓練することです。正しい道を教えることです。導くことです。また教訓を与えることです。主の教育の目的は次のものです。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。罪、わがまま、不従順は罰せられ、従順は報いられるというように、親は子供を教育しなければならない。大人は自分自身不確かで、しっかりとした心の支えを持っていないために、多くのことを曖昧に許してしまうのです。そのような大人は子供を教育することはできません。前に読まれました新明記の箇所、本当に大切な箇所です。教育のために、ね、新明記6章もう一回読みます。主は私の神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。暗記しなさいだけじゃなくて心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。これは教育の目的です。あなたの子供によく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさいと。前に言いましたように、教育とは、やっぱり教えることであり、導くことであり、教訓を与えることです。また訓練することです。したがって、子供は親から何が正しく、何が間違っているかを正しく教えられなければなりません。 主の言葉である聖書は何が正しく何が間違っているかをはっきりと言っています。ですから自分の子供を責任感を持って教育したいと思うなら自分で聖書を読みそのことを自分の子供に言わなければなりません。三千年前にダビデという王様は次のように告白しました。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。御言葉とはダビデ王にとって全てでした。御言葉によって彼は導かれましたし、御言葉によって彼は教えられましたし、御言葉によって彼は守られたのです。また主は私を信ずる者が誰も闇の中にとどまることがないと約束してくださったのです。したがって大切なのはイエス様を信じる受け入れること主に従うことです。何かあるものを信ずるというのではなく私を信ずる、つまり信仰の内容が大切です。そして信仰の内容とはすでに十字架の上で成就されたイエス様の救いです。ただ人間一人だけの力では決して暗闇から脱出することはできません。ただ人間だけの力によっては決して量子の呵責からの解放は実現できません。またただ人間だけの力によっては決して誠の満たされた人生を知ることができません。まあ、これこそイエス様が永遠から持っていた神の影響を捨ててこの罪だらけの地上に来てくださり大いなる犠牲を払ってくださった理由です。また罪を知らないお方として私たちのために罪そのものとなってくださるという大変な犠牲を払ってくださったこともことの理由であります。私たちこそ本来ならば神の裁きを受けるべきものでした。けど主イエス様は我々の身代わりとなってその裁きをご自身の上に受けてくださり、そのことを通して贖いの道を開いてくださいました。まあ、イエス様を信ずるというのは取りも直さず光に来ることです。イエス様の身元に来ることを意味しています。そしてイエス様の身元に来るものは必ず受け入れられ決して捨てられません。聖書ははっきり言っています。すなわち人間は失われたものですから救われなければならない。ただ主イエス様だけが常しえの神であり罪を許すことができるお方です。そして救いの道は、まあ、赤ちゃんのようになること、正直素直になることです。すなわち悔い改めることであり信ずる信頼することです。これは決して倫理や道徳の問題ではありません。人間に対する、まあ、神の判断であり、また人間を救うための神の愛そのものです。親の関心事は教育、いわゆる教養だけではなく、子供がイエス様によって救われることでなければならない。いかに教育すべきなのでしょうか。答えは命令です。すなわち主の言葉である聖書によってです。次に厳しさによってです。厳しさのない指導教育はありえません。だから聖書は次のように言っています。箴言の13章24